熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、もうね11月ですよ。なんかね、どうですか皆さん、の寒さは。まあでもあんまり寒くないかなと思うんですけど、朝晩は少し冷えてね、ちょっと冬近づいてるなっていう気配もあるんですけど、ちょうどね私もさっきお仕事で、本当に昼間は兵庫県の六甲ってところに行ったんですけど、電車の中は暑くてね、で外出るとまあちょっとまああれなんですけど、まあコートとか着なくてもいいかなみたいな。でも新幹線とか電車乗っちゃうともう暖房入っててね、暑いんですよね。まあ、暖房が私に苦手って、暑がりなのでどうしても苦手なんで、冬の新幹線とかはなんていうの、夏のね暑さで冷房効くってすごくいいんですけど、暖房がね、まあ、これは個人的な意見なんですけど、でちょうどね今日帰ってきて、まあでも豊洲着いたけど、まあそんなに変わらずね、気候もね、夜歩いてても、まあ、僕は大丈夫なんですけどね、なんかジャケットとかコート着なくてもまだ歩けるかなっていう、あんまり夏と変わらない格好で歩いてますけど、はい、皆さんは、まあ、寒い方はね、さすがに昨日の朝ぐらいはね関西も冷えてたって言ったんで、朝は寒かったんですけどね、はい、まあ、そういうことで11月も感じるようになるとですね、もう年末見なきゃいけなくなってきますからね。まあどうしても塾業界だから、まあ、英語スクールとかもありますけど、やっぱりね塾の受験生の子たちがもうこの今ぐらいから特に合格とか、まあ受験っていうの、合格不合格含めて受験もね当然、メツはメインのシーズン入ってきますし、まあここからは気抜いていけないというかですね、もうとにかく駆け抜けざるを得ないというかですね、もうとにかく、いろんなことがありますから、その都度全力でね生徒の皆さんたちと向き合っていかなきゃいけない時期になりますので、まあちょっと気合が入るは入るんですけどね、はい。まあ、でも12月1月なんていうともう本当になんか記憶ないまま終わってるみたいな感じがいつもするんで、まあ11月ぐらいの方がちょっと気持ち的にはねまだ落ち着いて話できるかなみたいなところがねあるんですけれども、まあね、まあそんな中ではありますけども、今日も飛び回ってきた中澤でございますが、皆さんにですね放送をお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、特にねこの後入試シーズン入ってきますし、まあこういう時期の勉強の仕方なんかでも結構ですので、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー、
Come on join us、
英語スクールアニー。
Thank you.
時刻は6時6分です。ここからイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュース、ボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。自民党の小野寺逸則政務調査会長と国民民主党の浜口誠政調会長は政策協議の初会合を開き、年収が103万円を超えると所得税が発生する年収の壁をめぐり、来週両党の税制調査会長を交えて協議することを確認しました。年収の壁の見直しをめぐり、国民民主党は非課税枠を現行の103万円から178万円に引き上げるよう主張しています。一方、自民党には税収が減ることへの懸念から慎重論が強くあります。立憲民主党の野田代表は今日、自民党派閥の裏金事件を受けて先の通常国会で成立した改正政治資金規正法について、他の野党と連携し年内に見込まれる臨時国会で再改正案の提出を目指す考えを示しました。野田代表は野党各党との共同提出により自民党と公明党に実現を迫りたいと述べました。同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルら7人が国に損害賠償を求めた東京第一次訴訟で、原告側は規定を違憲と判断した上で請求を退けた東京高等裁判所の判決を不服として上告しました。上告後に記者会見した原告側は、結婚について最も端的に示した条文について最高裁判所の判断を求めたいと話しました。お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが女性に性的行為を強要したという報道をめぐり、文藝春秋などに損害賠償などを求めた裁判で、松本さん側が訴えを取り下げる方針であることが分かりました。松本さんは今年1月、週刊文春の発行元の文藝春秋と週刊文春の編集長に5億5000万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こしました。おしまいのニュースです。ヨーロッパ遠征中のラグビー日本代表のジョーンズヘッドコーチは7日オンラインで記者会見し、日本時間あさってにパリ郊外サンドニで行われるフランス代表とのテストマッチに向けて日本らしくプレーすると抱負を述べました。また強豪フランスについては相手のフォワードを走らせて消耗させたいという考えを示しました。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミへ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532451925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュース、ボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。続いては天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風晴れ、夜の初め頃曇り、降水確率ですが18時から20時 0% となっております。愛知県東部、明日のお天気、 の風のち北東の風、東三河南部ではのち東の風やや強く晴れ、昼前から時々曇り、降水確率ですが、0時から6時 0%、 6時から12時 0%、 12時から18時 0%、 18時から24時 10% となっております。豊橋の朝の最低気温は9度、日中の最高気温は19度となっております。現在大小市町村では注意報警報は発表されていません。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 4km となっております。同じく東名高速道路下り、東名三好インターチェンジ付近渋滞 4km となっております。東名高速道路下り、岡崎インターチェンジ付近渋滞 1km となっております。名神高速道路上り、小牧方面、小牧インターチェンジ付近渋滞 8km となっております。名神高速道路下り、西宮方面、一宮インターチェンジ付近渋滞 1km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面、大府インターチェンジ付近渋滞 1km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面、東海ジャンクションインターチェンジ付近渋滞 1km となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き、豊橋河原町付近渋滞 700m となっております。国道1号線東行き、豊橋西八丁付近渋滞 1.1km となっております。国道1号線東行き、豊橋瀬上付近渋滞 1.3km となっております。国道1号線西行き、豊川市白鳥町付近渋滞 800m となっております。国道1号線西行き、豊橋梅田橋西付近渋滞 1.7km となっております。東三河環状線県道31号線上り、豊川市森五丁目東付近渋滞 900m となっております。東三河環状線県道31号線下り、豊川市豊川為東インター付近渋滞 800m となっております。豊橋港線県道393号線豊橋行き、以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、選ばれるのには理由がある。中澤塾。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで11月8日金曜日ですね。今週も熱く話そうと思ってるんですけど、まあね、ちょうど暑いといえば、あのね、豊橋市も市長選挙ありますよね。皆さん投票行かれましたか？私はもうどうしても土日が豊橋にいなくてですね、期日前投票行って、ちょうどね、豊橋市議会議員の選挙も並行でやってましたので、 もう済ませてきましたけどね、やっぱりずっと衆議院からね選挙続いてますから、皆さんやっぱりあの選挙はね、やっぱり私も若い頃はなんかあんまりこうなんかその意味もあんまり考えずに行ってましたけど、今はやっぱり、行こうと、まあ、選挙に行かなければいけないっていうか、まあ当然権利としてねやっぱり行かなきゃいけないと思いますので、ぜひね、行っていただくといいと思いますし、まあ、期日前投票もね結構定着してますしね、まあ、選挙多いですよね。なんかアメリカのトランプさんもね当選されてましたし、まあね、あんな大きい国の選挙の結果あんなにあっという間に出るっていうのもね、なかなかまあ日本と仕組みだいぶ違うんですよね。だけどまあその情報ですらすぐに入ってきてね、なかなかこうずっと選挙だなと思ってますね。まあぜひね皆さんも投票行っていただいて、しっかりね、権利を欲していただければなと思うんですけど、と、まあ、私が立候補したのは前も言ったかもしれないけど、小学校の児童会長選挙ぐらいですかね。あとなんか学校、高校の3年生だったから、なんか室長決めるときに選挙はやらなかったけど、なんかじゃんけんで結局なったと思えてかますけど、なんかクラスの委員にね。今だと別にやってそうじゃないですか。クラスの委員とか。まあ中学校の時はなんかね、やってた気するんですけど、高校の時はなんか、なんとなくそんな感じで、最後それだったかな、選挙なんてないですもんね。大学の時にスピードスケート部で、主将やってたんですけど、まあキャプテンですけどね。それも確かね、確か先輩に言われてやったような気がするんですよね。なんかあんまり先生いなくてですね、男子部、まあ、全部でその同学年が7人だったかな、8人だったかな、男が3人で女の子が5人の部活で、同期が。で、その部活の中で誰か3人で選ぶんですけど、私1年浪人してるんですが、たまたま2人が、2浪してまして、だから私同じ同期ではあるんですけど、一人だけちょっと下だったんですね。まあ大学なんで入っちゃえばあんまり年は関係ないとは言え、まあ一応なんかなんとなく年上の二人に囲まれて僕だったんで、僕がやるのっていう感じになったんですけど、なんとなく空気感でね。またややこしいんですけど、一個上の先輩は僕と同学年だったりして、なんとなくその人は僕らの学年は浪人が多いんでやりにくそうだったんですけどね。なんとなく年回りが変な感じなんですよ。大学って入っちゃえばね、別にその年って全然関係ないんで、地元にいるときはね、なんか、一個上とか一個下とかってあるんですけど、あんまりこう、ね、大学入ると気にならなくはなるんですが、たまたま僕の一個上の首相やられてた方が、愛知県出身だったんで、なんか同級生が被っちゃったりなんかして、僕はその、なんか、先輩に敬語なんですけど、先輩の友達はタメ口なんですよ。なんかよくわからないシチュエーションで喋らなきゃいけないという、ちょっとめんどくさい経験をしたんで、同郷の先輩、同じ部活には入りたくない。まあめんどくさい、その頃は思っちゃったんですけど、まあ、今はまあなんか変なね、日本、まあ今はだいぶフランクにね、時代的にもあんまりそういうのも気にならない時代だったと思うんですけど、僕らの頃も何十年前ですから、まあ、先輩は先輩で、大学の特に先輩は先輩みたいな感じでやってましたんで、なんかややこしい感じでね。まあ、経験された方は結構わかるけど、なんか経験された方は何のこっちゃわかんないかもしれないけど、結構そういうちょっとややこしい関係性がめんどくさいなと思った若い頃はありましたね。はい。懐かしいです。まあ、でも選挙の話だったんだけど、全然選挙関係ないけど、まあそういう時に選ばれたってなりましたけど、まあそれ以来はあんまりないっすかね。おかげさまでまあいつも言ってるように大学出てから、すぐにこの塾を始めて今も、社員の皆さんずっと、働いてもらったりとか指導をね勉強してもらってるんで、中澤塾からスタートして今アニーグローバルエデュケーションってなってるんでね、だからなんていうのかな、上に上がってきたわけじゃなくて最初から一番上だったんで代表なんで、なんか代表もずっと代表なんですよ。だからもう何十年も30年以上代表やってるんで、選ばれるって経験ちょっと少ないんでね、なんか選挙とかなんか聞くとちょっとなんかね、そういうので選ばれる時のこう感動とかね、興奮なんかもちょっとあるのかなみたいなと思ったりして、はい、います、はい、ということで皆さん選挙に行ってくださいね、はいということで 今日はですね、あの大学時代の話をしたのは前振りで、この後ねちょっとゲストの方をお招きしてるんですね、ゲストの方はもうなんかあのなんで豊橋に見えないのにこんなに豊橋の番組出てるのかちょっとわからないんですけど、今日も東京から駆けつけてくれてて、どうしてもあの豊橋に近くを通るから中澤先生の番組出たいなんていうちょっと要望をいただいたので、まあうちの多分番組史上最高回数のゲストだと思いますけど、はい、ゲストの方をお呼びしてますので、ゲストの方を招きしてコーナーをいきたいと思いますので、はい、ということでその前に1曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールサス愛しのエリ、
泣かしたこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ、俺にしてみりゃこれで最高の Lady Ellie My love So sweet 二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが
愛しのエリーをお届けしました。時刻は6時25分です。今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストは武田塾本部校 SV 木越健太さんです。こんにちは。お願いします。どうもです。ということで、はい、馴染みは本人はすごく豊橋にありますけど、
はい、
皆さんどのぐらい認知してるかね、書いてきました、はい、豊橋ありがとうございます、はい、今日は以前ちょっと豊橋のね武田塾の方に見えて、はい、で、今は本部 SV ということで武田塾の本部の SV として今東京に、
はい、東京にいて、まあ、いろいろな校舎さんにちょっとサポートに行ったりとか、
ああそういうことですね。
元生徒にこう武田塾のやってることとかが伝わるっていうのには、うん、こうした方がいいよっていうアドバイスをメインにして
で全国を飛び回っている。
飛び回ってます。
あもう豊橋にいたのに、
はい、
豊橋裏切って、
いや裏切ってないです大好き大好きだから今日中澤先生にお願いをして、
ね、お願いをしてね、
はい、
豊橋に方に来るんで中澤先生もう一回ラジオ出させてもらえませんかって連絡いただいたんで、
はい、
まあ渋々
ですか
喜んで、
ありがとうございます。
喜んでお呼びしましたんで、あのせっかく来る機会そうないですからね、
そうですね、
あの前ゲスト来ていただいてからもうあっという間に2ヶ月ぐらい経ちますけど、
はい、
はい、今は武田塾の本部 SV として全国を回ってると、はい、でもまあ今日僕の番組聞いてる人がね、武田塾知らない人もいるかもしれないんで、
はい、
あの初めて聞いた人もいるかもしれないんで、武田塾って中沢塾はね一応豊橋、ね、はい、からスタートして、うん、愛知県にある塾ですけど、ちなみに武田塾ってどういう塾なんですか。
もうまずは一番ね、授業をしないっていう。
授業をしない武田塾、
はい、
はい、
授業をしない代わりに生徒 の、うん、の生活習慣とか、うん、勉強ってこうやってしていくんだよっていう自学自習をサポートしていく塾になります。
なるほど、
はい。
でもあの武田塾ってあのよくね、あのファミリーマートとかで名前の CM ね、
そうですね、はい、
今メインのキャラクターであ
の
ちゃん、
あのちゃんを
ね、あのちゃんが あの出てるのを皆さん知って、武田塾の CM 出てるんだけど、
そうですね、
売れる前から出てますもんね。売れる前からって僕が売れる判断してるわけじゃないけどあのちゃんがこうね有名になる前から、
有名になるちょっと前ぐらいからあのちゃんにお願いできて、
その前からはサンドイッチマン。
サンドイッチマン
ね、あすごいですよね、はい、メジャーですよね。
サンドイッチマンかあのちゃんを豊橋で見たら、あ武田塾だと思っていただければ、
あのポスターとかね、
はい、
はい、その中で武田塾が今全国に何教室ですか。
400校舎あります。
400校すごいですよね。400、
はい、おかげさまで。
おすごい、まあ、はい、あの皆さんの頑張っていただいて伸びてると、そんなに400ってすごいですもんね、はい、
そうですね、まあ、やっぱり47都道府県全部に
あります
ね、武田塾ありますので、
でその中で今日は豊橋を、あの前豊橋に昔前はね、はい、ちょっと校舎長としてやっててもらったと思うので、はい、それで豊橋をもう一回ちょっと今東京帰ったけど、ちょっとしっかりもう一回見に来ようと思って、
はい、やっぱりもう豊橋に戻ってきちゃいました
ね。そうですね、
見に行きたくて。
なんか噂によると明日、はい、大阪の難波に飛ぶ、
ね、あそうですね、
うん、すごいエリアがね私もまあまあ動くけどね、東京から豊橋寄って難波行ってみたいな、はい、その前静岡に見えたんでしょ。
そうですね、今日この前豊橋に来る前に静岡にいて、
あすごい、ね、
で新幹線で来てそのままラジオに出させていただいて、あ武
田塾はあれですよね、基本的にはそのいろんな校舎行っても、
はい、
どの武田塾も基本的には同じやり方をしてるんですよね。
もちろんです。
あ基本的に武田塾のやり方っていうか、その基本的なところっていうのは、
はい、
一番大事にしてるところっていうのは
やっぱり参考書を使ってやっていくっていうところが大事にしていて、うん、でも参考書ただやるだけじゃどうしたらいいかわからないっていうのがあるので、
うん、
一日の計画からここまでのページを進めようとかっていうのを出していきますし、
うん、
あとはそれがちゃんとできてるかなっていうテストもしたり、
うん、
あとはもう本当に答えられるかっていう形で、実際にこの問題どうやって解くっていう形で、
うん、
生徒に講師がむしろ教えてもらう、
うんうんうん、
解き方を生徒からレクチャーしてもらうっていうのをやっていて、
あ完璧に覚えさせて、
はい、
生徒にそのやり方を逆に先生に説明できるぐらいにさせて、
そうですね、
それでマスターさせていく
って、はい、おなかなか説明してっていうふうに言ってもあれちょっと難しいっていう風になっちゃう子が多い、最初の方は多いんですけども、
うん、だんだんできるようになるんですか。
だんだんできるようになっていって、
は
いはい、一大レベル、まあ、この辺だったらその名城大学、
あ、はいはいはい、大とかね、
はい、あとまずは受かっていって、うん、じゃあ難関大学に受かっていこうっていう風な形でやってます。
あやっぱり基本的にあのキャッチコピーであるけど、やっぱそういうのしっかりやってて、うん、最終逆転合格ってあるじゃないですか、
はい、
逆転合格っていう発想はあれはどういう意味なんですか。
あれはやっぱり生徒が今どこにいるかっていうのを、うん、もうその生徒次第で全然変わってくるので、
うん、
ちゃんとあじゃあ君は今ここにいるからここから一から埋めていこう、
うん、
で埋めていって埋めていったら本当に最短距離になるので、
うんうんうん、
他の遠回りしない分、
うん、
じゃあ他の人が遠回りしてたらそこを逆転していこうっていうような形ですね。
自分、まあ、武田の入ってる子たちは、うん、武田が思うその武田のやり方の中で一番最短ルートを通って
最短ルートです。
無駄なく進めていきますと、
はい、
でしかもさっきみたいに完璧にして進めていくから、
はい、
まあ、あの、なんか迷ってる子とか、
うん、
まあ、いろんなところでちょっと伸び悩んでる子がいたら、武田の子は逆転していくぞっていう、そういうことですか。
そうですね。やっぱりまずはその勉強習慣がないとかっていう子ももちろんですし、あとやってるけどなかなか伸びないっていう子は絶対遠回りしてるので、
うん、
まあ、そういう子がちょっとあの相談でも来てくれて、
うん、
だから一気にドーンって伸びていくっていうのがあるので。
やっぱりそうですよね。
はい、
やっぱり相談してる苦しい、ほとんど伸び悩んでる子多いんですか？
伸び悩んできてて、やっぱりこれ使ってるんですけど全然ダメでとか、勉強してるんだけど定期テストがダメでっていうことが多いんですけども、それって結構やり方に問題があることが多いので、じゃあこういうやり方でやっていこうってなったら、もう次の定期テストで順位が100個アップしたとかっていう子もいましたし。
でも定期テストの勉強してるわけじゃないのにね。
あ、もちろんあの受験に対して勉強していって、もう延長線上で定期テストがあって、それでもやっぱり勉強法がいいので点が取れちゃう、
あ、勉強方法をマスターする。
はい、
まあ、参考書は当然推奨のものがあって、それを使って、それを完璧にっていうのがあるじゃないですか、はい、まあ、それは僕の中澤塾でもそうなんですけど、さらにそれをやるやり方をマスターするから、その受験生の子たちも含めて、まあ、高一高二なんか特にそうですけど、
はい、
あのちゃんとやり方が分かるからこそ学校でも結果が出てくる。
そうです。
あ、なんか受験勉強は学校と違うみたいなノリでね、ちょっと思う場合もあるけど、実はちゃんとやったら学校でも点が取れるという、
もう簡単に点数が上がってきます。
簡単だって言って大丈夫なんでしょうか。本部 SV として。
でもやっぱりその勉強の
やることやったらですよね。
やれば、
うんうんうん、
でもやりさえすればそこは全く問題ないなとは思うので、
なんかよくは僕も思うんですけど、やっぱりその定期テストとか、ね、あの実力テストが強い子とかね、はい、結構やっぱりいいんだけど、本当にできる子って何やってもそこそこ点取りますもんね。
そうですね。
しかも定期テストの勉強あんまりしてなかったりすること多いからね、はい、やっぱりそれは大きいんですよね。
そういう子ってやっぱり勉強法がいいに尽きるかなとは思うので、
特にあの今もうこれで高3生はね、まあ、あと本当に逆転に必要な子はもうこの期間逆転しかないじゃないですか、
はい、
だけどまあ高1高2はまだ逆転というよりも、自分の立場を今の段階で冷静見た時に、まだまだ先に進めていけるものって余裕があるっていうかね、まだまだ余力があるじゃないですか、
はい、
武田ではでも高1高2っていうのはどうなんですか、この時期。
でもやっぱりあのまずは志望校をちゃんと考えさせるっていうところから始めます、
あ、まあね、
この今目指してるところより、いや今からちゃんとやっていけばもう一個上の大学目指せるよっていう話もしていきますし、でじゃあちゃんとあの参考書ルートにのっとって、こういう参考書進めていけばいいよっていうのにのっとってやっていけば全然たどり着く距離なので、それを目指させてやってます。
なるほどね。で高1高2だとこの時期だとどういうものをやったり、どういう風に進めるんですか？
やっぱりまずは基礎基本をしっかりっていうところになって、まあ、英語だったらもう単語、あと文法をとにかくちゃんとやっていこう。それも説明できるように。
ああ、まあね。
はい。
あ、
よく文法とかでも4択問題で、もう適当に、あ、これはもう4番だよってやっちゃう子も多いんですけど、なんで4番を選んだのかっていう問題を、まあ、基礎的なところからずっと詰めていけば、それで一気に爆発するっていうのはあるので、
なんとなくその時間を過ごして、まあ、塾行かれ、うちでもそうですけど塾行かれて、まあ、行くのはいいんだけど、塾は別に行ったから成績伸びるわけじゃないじゃないですか、
はい、
まあ、いろんな塾さんありますよね、まあ、豊橋もいっぱいありますけど、それぞれまあ実績って上がってくると思うけど、本人に合うやり方、
はい、
で本人がまあやりやすいやり方とか、まあ、分かりやすいやり方でやればいいんだけど、塾に入ってるから成績が上がるんじゃなくて、ちゃんとその塾でやってることをしかマスターしてやることやっていくと上がると。
はい、
武田の場合だと、じゃあこの時期に悩んだらどうするんですか？
あ、もうすぐ相談に来ていただいて、今ではその冬だけ武田っていうキャンペーンをやっておりまして、
そうですね、はい、キャンペーンは、はい、キャンペーンっていうのは冬だけ武田ってどういうものなんですか？
武田塾を1ヶ月間入会金なしで体験できるっていうものになります。
まあ、講習会なかったですよね、確かね。
講習はやってないんですけども。
そうですよね、
はい、
じゃなくて冬だけ武田のやり方を経験するとか、
1ヶ月間じゃあこう参考書とか、あとはその計画を出してもらって自分の勉強習慣が変わるかどうかっていうのも感じてもらうっていうようなキャンペーンですね。
高一高二だったら早めにやっといた方がいいですよね。あのどこの塾行くかっていうのを悩んだりとか、
はい、
やっぱり結果出しにいたいじゃないですか、だからそういう時にやっぱり1ヶ月ぐらいそういう風にやれるっていうのは非常にいいですよね。
そうですね、やっぱりあの本当今から塾始め探そうかなっていう風に思われてる方も多いかなと思うんですけど、まずはこの一旦冬だけ武田っていうので、やってみて、あ、こうやってやっていけば実際最短でいけるっていうのを感じてもらえればなと思ってます、
おー、最短でね、
はい、
まあ、それ1ヶ月あればでも武田的には十分で、まあ、十分というか、一つの区切りとしては結果が出る。
はい、出ます。
なんかちらっと聞いたけど、やっぱり冬だけとかそうやって参加した子ってほぼほぼ入りたくなるっていうか。
あ、そうですね。
聞きましたけど、うん、すごいですね。
はい。実際にじゃあその去年冬だけから入ってくれた高校2年生で、もう順当に伸びてって今東大を目指してる。
おお、東大。
はい。
はいはい。
受かってくれればなとは思いますけども。
ああ、そうですよね。はい。まあ、そういう話はよくありますよね。伸びてって東大ですよね。
うん、そうです。もともと偏差値50くらいの高校の中くらい、真ん中らへんだったので。
それで伸びちゃった。
すくすくと。
すくすくと成長して。素晴らしいですね。はい、でも、じゃあまあそういう、冬だけ竹田とか、
はい、
まあいろんな話が出てくるじゃないですか。でもなんか、うん、ねえ、どっか調べたりとか、ねえ、武田の話ちょっと知りたいな、みたいな時はどうしたらいいんですか？
あ、これもう、武田塾今、公式 X をやっておりまして、
お
ー、
X。
豊橋港、はい、TKD アンダーバー武田で調べていただければ、
ああ、はいはい。
武田塾豊橋港の X が
旧ツイッターですね。まあ、検索できますよね、はい、武田塾豊橋なんで、ね。
はい。
簡単そうですもんね。
出てきますので、まあそこをフォローしていただいて、
はい。
したらまあいろいろ勉強の、ちょっとしたアドバイスとかもしてますし。
インスタなんかもやってるんですか？
はい。そうですね。
まあまあ、武田って調べたら出てきますもんね。
出てきます。
はい。まあ全国中たくさんあるんで、まさか豊橋じゃないところを、まあ、フォローしてもらってもいいんですけど、わかりやすいですもんね、豊橋
だ
から
。
はい。はいはいはい。
で、やっぱりじゃあもしそれで興味持っていただいたら、実際に豊橋校の校舎長と、
うん、
まあちょっと今の自分がこうなんですけど、っていう相談をしてもらえれば、
はいはいはい、はい。
一般的なことよりももっと、深く、
うん、
その子その子に合ったものをいろいろお話できるかなと思うので。
なるほどね、
はい。
だからまあ冬だけに来るでもよし、
そう
だ、まあ、ちょっと相談して、
はい、
まあ、相談だけでもいいんですもんね。
もちろんです
ね、当然ですよね、
うん。
だからやっぱりその大事ですよね。であとね、私もよく言うんですけど、皆さん比べてくださいって言うんですよ。
はい。
まずいろんな塾行ってみてっていうのはあると思うので、うん、
はい、
もう比べてもらったらいいと思うんですよね、
うん、
はい。私はすごいそれを思います、
はい。で、一番良くないのはやろうかなって思って何も動かないことだなとは思うので、うんうんうん、やっぱり今聞いてる皆様にはとりあえずまず動いてもらって、ちょっとでも迷いがあったら相談に来てもらうっていうのが一番いいのかなと。
そうですよね、
思ってます。
まあ、これは僕の塾の、僕が塾選ぶときに言うんですけど、
はい、
悩む、まあ、どこ行こうかなって悩むとか、まあ、いろいろ思いがあるんですけど、うんうん、まあ、塾からの説明の中で、武田塾も多分、行ってくださいって、見てきてくださいってスタンスだと思うんですけど、
あ、そうですね。
も、見てきてくださいって言うんですよ。
はい。
他行かない方がいいですよっていう塾さんは、ちょっと僕はあんまりスタンスとしては、僕は好きじゃなくて、
うんうんうん、
自信があるから、他見てきてくださいっていうの、私も、中澤塾もそうですけど、
うん、
武田塾もそうだと思うので、
はい。
まあ、ぜひ、他の塾全部見て、まあ、中澤塾だけはいいですよ、来てもらっても。まあまあ、武田塾さんもね、
はい、
見ていただけるようにと思いますので、うん、まあ、いろんなとこ見て勉強してからでいいと思いますけどね。
そうですね。
ただ、相談だけ受けれるんで、早めに対応していった方がね、やっぱ受験生、こういう、受験生あっという間になっちゃいますから。
そうですね。本当に、一瞬で受験生、一瞬で、あと、共通テストまで100日っていう風になってしまうので。
そうですよね。はい。まあ、ちょっと、じゃあ、皆さん、ツイッター、インスタフォローしていただいて、ただし、こうフォローしていただいてね、
はい、
情報もゲットして、
うん、
まあちょっとまた来るかもしれませんけど、本部から武田塾本部の SV の木越健太を、
はい、
覚えておいていただいて、何かあったら、はい、木越さんに、
いや、連絡いただければ、
わあわあわあ、飛んできますか、飛んでくれないか、
飛んできます、
飛んできますか、ありがとうございます、
ゲストで呼んでいただいたのも飛んできますので、
わかりました、じゃあ
準レギュラーですね、
準レギュラーとしてじゃあ頑張っていただければと思いますので。はい。まあ最後、じゃあ短めにちょっとすいません、受験生の皆さん、まあ高校生の皆さん、中学生の皆さん、
はい、
何か一言どうでしょう。
はい。やっぱり迷ってる時、今動けるかどうかで合格不合格が変わってくるかなとは思うので、うん、まあ、ちょっとでも何か不満とかモヤモヤがあったら相談して、それでいい方向に向かえればなとは思ってます。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。本日は武田塾本部より SV の木越健太さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時41分です。エンディングの時間になりましたね。まあ武田塾の日越さんの熱いトークがありましたんで、私も負けずにね、熱さを維持していきたいと思いますので、まあ、中澤塾も負けずと頑張りたいと思いますが、ね、まあ、受験生も含めて高一校に、特に高一校にはね、この時期に、まあ、いいかって思いがちなんですよね。で、まあ、やっぱりこの高一校のこの時期に、まあ、動き始めるっていうのは、人より先に動くことが大事で、やっぱり、受験っていうのは戦いで、まあ、競争でもありますからね。やっぱり、自分は先に、やっぱり動いていった方が、何かといろんな後、結果も出やすいし、判断もしやすくなるので、もし聞かれてる方で、もう本当に、動くのはね、自由ですから。はい。まあ、受験は黙ってても同じタイミングできますのでね、ぜひちょっと参考にしていただければな、なんて思うんですけど。はい。まあ、そんな中で受験の話しといて何なんですけど、あさってね、ちょうど名古屋の方で、ファイティングイーグルス名古屋対サンエネオフェニックスの、試合がバスケであるんですけど、その試合はアニグローバルエデュケーション。まあ、名古屋の方面なんで、一応両チームね、スポンサーしてると珍しい、試合なんですよ。たまたま本当に両チームスポンサーしてるんで、その2チームが戦うということで、そこで私ちょっと挨拶させていただいたりとか、うちの先生たちが行ってイベントをやったりとかということで、冠試合が行われますので、まあ、三重の方はね、またもう一回手足の方で12月9日に、千葉ジェッツ戦ありは、も、冠試合でありますので、また皆さんではね、お会いできると思うんですけど、まあ、ちょうど久々のまたイベントでね、バスケ盛り上がってますからね、今ね、河村くんもね、活躍してます。ちなみに河村くんは三遠時代はね、うちの英会話のオンラインレッスン実は受けてました。はい、なかなかね、関係がないそそうで、実は兄も関係少しあるんですね。まあ、ちょっとだけね、三遠いた期間なんで、本当に大学生の頃だった。まあ、そんなのもつながりでありますので、また皆さんね、ちょっと気にしといていただけると嬉しいかなと思ってます。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんも治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care, bye bye.
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
東三河に複数店舗を運営、ショールームにはたくさんの展示車と明るく元気なスタッフがお出迎えいたします。働く人に定番の新しい形 N 版も大好評。地元の皆様に愛され続けて40年、お車のご購入点検車検まで、東三河で車のことならホンダカーズ愛知東のお店へどうぞ。
営業スタッフ募集中、詳しくはホームページから。
メガ安価格と品揃え、メガネ、コンタクトレンズのことならお近くのメガワールドへ。